好きな人がいること 10.1。 それがね第1話の視聴率なんだけど、まあ確かに昨年2015年夏に放送された恋仲の初回視聴率 9.8 と比べると一桁でないだけまだマシかもしれないんだけど、でもねこの前のクールで前話平均 8.5、 最低が 6.8 といずれも月9史上最低を記録してしまったあのラブソングでさえ初回は 10.6 だっただけに、それを下回ったっていうのはあれだけ事前に桐谷美玲とイケメンさん兄弟を番宣のために惜しげもなくバラエティ番組にも出演させていたことから考えると、まさしく月9ブランドも今は昔を象徴する壊滅的な数字って言えるかも。うん。で、ところでウェブサイトデイリーニュースオンライン7月18日付の記事ではこんな解説が。第1話放送終了後、視聴者の評価は賛否乱立。女性視聴者の高評価が多い一方、途中で脱落した、ひどい演出脚本だった、という声も。そして、とある報道関係者によると、記者会見ではキャスト陣から人気を取ってニューヨークロケを実現したい、なんて声も出ていたみたいですが、視聴率が悪化すれば、粉飯もののコメントとなりそうです。とのこと。また最近のフジドラマと同じく演出には怪しげな部分も見え隠れした。彼方は放送前に天才シェフと散々 PR されていたが、いざ蓋を開けてみれば湘南の食材を使った評判の創作料理は B 級グルメのオムバーグ、隠し味は地元湘南の地酒江ノ島。今のところ天才性の片鱗は見えない。桐谷の方は女友達と山崎に梅干しみたいな唇だと偶然同じツッコミを受ける。そして放送終盤に山崎お手製のおにぎりを食べている際、山崎にもう一個の方がうまいからと勧められて食べたおにぎりの具材は梅干しと見るも恥ずかしい場面が次々と展開された。そしてとある報道関係者の分析は、ドラマというより男よりどりみどりのお姫様を描いた若い女性視聴者が楽しむだけの鑑賞コンテンツです。3人のイケメンを平等に露出しようというのが見え見えで、男性主人公の不在感が顕著。年の差カップルを作ろうとして非難ごうごうだったラブソングの失敗も踏まえて、3兄弟の誰にでもスイッチできるよう脚本に保険をかけている節もあり、人物やストーリーに感情移入しづらいです。恋仲最終話では最後まで2人どちらから選ぶかわからないぞと煽っていましたが、今回は3人のうち誰が選ばれるかわからないぞと煽ってくるかもしれませんね。数を増やせばいいと思っているのでしょうか、とのことだが、もしかすると本命の主役はいないけど各男性キャラそれぞれにファンがつく富士の理想は、女性たちの間で一躍ブームとなった人気アニメおそ松さんか。それならいつの日か六つ子と一つ屋根の下で暮らすヒロインを描いた月9ドラマが見られるかもしれない。なるほどね。うん。で、ちなみにそのあたりのことも含めて、ヒロイン桜井美咲を演じる桐谷美玲自身は公式サイトのインタビューで、女の子なら登場する男性キャラの中で私はこのタイプが好きとか話し合えるんじゃないでしょうか、それで友達同士とかで盛り上がりながら見るのは楽しいと思います。またストーリーは美咲目線で進んでいきます。ですので美咲と一緒にいいって怒ったり浮かれたりするのもきっと面白いですよ。とにかく好きな人がいることっていうのはとてもいいことです。好きな人がいれば毎日がすごく楽しくなると思います。些細な出来事でも、例えば少し嫌なことがあっても好きな人にメールを送ってみようってなりますよね。それに特に女性は輝くと思います。表情も明るくなるでしょうし、さらに自分を磨いてみようとか前向きでいられると思います。ふん。で、そんな桐谷美玲、本当に前向きに頑張ってるわけでね、例えば7月17日には自分のインスタグラムで土壌すくったよ って、なんとあの土壌すくいに扮した姿を披露。うん。全くもってけなげというか、まさに身を削って番宣してるって感じも。ね。ということで、とにもかくにも好きな人がいること、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。